声の広報岩手2012年2月第71号、発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の表紙には、頑張れチーム岩手、第11回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、2月19日日曜日午前11時スタートと書かれていて、出場される小中学校の選手の皆さんが揃いの青いトレーニングウェア姿で写真に写っております。みんな笑顔です。そしてプラウドジャパン、東日本大震災の復興支援しよう、負けるな和歌山、紀伊半島大水害と書かれています。第11回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が2月19日日曜日午前11時から和歌山市にて開催されます。本大会は紀美井寺公園補助陸上競技場をスタートし、県庁前までの10区間 21.1キロ、各市町村の代表チームがたすきをつないで競います。岩手市では市代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。岩手市代表選手は小学生男子6人、小学生女子6人、小学生次年度強化選手4人、中学生男子9人、中学生女子9人の合わせて34人です。また昨年12月に開催された全国高等学校駅伝競争大会に県代表チームのメンバーとして出場された2人の先輩から応援メッセージが届いています。ジュニア駅伝 OB で岩手第二中学校出身、現在は県立和歌山北高校3年生の田林望選手からは、岩手市民の誇りを持って粘り強く頑張ってください。田林選手は去年のインターハイ男子3000メートル障害で全国3位に入賞されています。次にジュニア駅伝 OG、 岩手第二中学校出身、現在は県立加世田高校3年生の松原杏奈選手からは、練習頑張った分だけ強くなれるので、これからも練習頑張ってくださいとのことです。総平ちゃんも頑張れチーム岩手と応援しています。市民の皆さん、代表選手たちへの熱い声援をよろしくお願いします。
人権について考えよう。8回目は情報化社会における人権についてです。1、課題。インターネットなどの発信者には匿名性があり、情報発信が技術的、心理的に容易にできるといった面があり、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現、行為、個人や集団にとって有害な情報の記載、少年少女被疑者の実名、顔写真の記載など、人権に関わる問題が発生しています。市民意識調査で、インターネットに関する事柄で、人権上特に問題があることについての質問に対し、他人を誹謗中傷する表現や、差別を助長する表現など、人権を侵害する情報を掲載する、53.1%、出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている 40.6%、 子どもたちの間でインターネットを利用したいじめ問題が発生している 32.5%、 これらの3項目が高い割合となっています。またインターネットによる人権侵害を解決するために特に必要なことについてとの設問に対して、法律を強化し、違法な情報発信者に対する監視や取り締まりを強化する、 53.3%、インターネットへの接続を提供する業者、プロバイダーに対し、情報の停止、削除を求める、41.0%。子どもの安全を守るため、フィルタリング機能の利用を普及・促進する、30.7%。これらの3項目が高い割合となっています。今後、情報化がさらに進む中、情報の収集・発信における個人の責任やモラルについての理解促進、出会い系サイトなどに無防備にアクセスして被害に遭わないための教育・啓発の充実を図る必要があります。 2. 基本的な考え方。個人情報の保護はプライバシー保護の観点から国民一人一人に保障されるべき基本的人権の問題です。今後ますます進む情報化社会の中で、インターネットなどを悪用した人権侵害から市民の人権を守るための情報モラルやインターネットなどの使用によって被害者とならないための教育・啓発を推進します。また岩手市においては個人情報保護条例及び情報公開条例に基づき個人情報の保護に努めるとともに、条例の遵守を徹底します。3. 施策の基本方針は、情報教育の促進と情報モラルの育成、情報活用能力の育成です。以上、今回は情報化社会における人権についてでした。
ニュース岩で、平成23年度、保健衛生保健予防功労部門知事感謝状を小倉忍さんが受賞されました。第15回岩手市民ふれあい祭りと第20回公民館フェアを3月4日日曜日午前10時から午後4時まで岩手市総合保健福祉センターで開催します。詳しいことは3月号の広報と一緒にチラシを配布しますのでご覧ください。皆様、お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。民具資料寄贈のお礼。去る12月15日、山野福田浩二さんから民族資料館へ民具をご寄贈いただきました。貴重な民具をご寄贈いただきましたことに対し、感謝申し上げます。寄贈資料は、天秤ばかり2点、はかりの重り2点です。平成24年度第7回、岩手市ときめき交通大学の学生を募集します。岩手市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の高揚を目的とし、4月から翌年1月まで、月1回の参加実践型の講習会などを実施します。対象者は、原則65歳以上で岩手市在住であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。募集定員は25人、募集期間は2月末日までです。来年度で第7回を迎えますが、これまでに卒業された学生の皆さんも習得された交通安全知識を実践の場で十分発揮していただいております。興味のある方はぜひお申し込みください。詳しくは岩手市ウェブサイト、もしくは次の連絡先までお問い合わせください。市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係へどうぞ。
岩手市消防団出止め式挙行。1月3日火曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出止め式が挙行され、中柴市長挨拶の後、舞台視閲、永年勤読者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また、岩手橋下流、紀の川の北川河川敷において、各部隊が一斉放水を行い、出止め式は盛会のうちに終了いたしました。元プロ野球選手による野球教室開催。昨年12月10日、大宮緑地総合運動公園において、 岩出市のスポーツ少年団軟式野球の子どもたちを対象に野球教室が開催されました。子どもたちは熱心に指導を聞き、プロの技術を学びました。講師は元阪神タイガース監督藤田平さん、御南地区元阪神タイガース岩田徹さん、亀山勉さん、田村良平さん、元広島カープ井上浩一さんでした。紙面には元阪神タイガース監督藤田平さんによるバッティング指導の写真が載せられています。
ゲーム課からのお知らせです。森林を県民の財産として守り育てるための紀の国森づくり税が延長されます。平成19年度から施行されている紀の国森づくり税が引き続き平成24年度から5年間延長されます。目的、水源の寛容、県土の保全などの公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいることを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に加算をしています。納税義務者、個人、及び法人の県民税均等割の納税者、税額、個人、500円、均等割に加算、法人、1000円から4万円、均等割に 5% を加算、期間、平成19年度から施行し、今回平成24年度から5年間延長します。紀の国森づくり税についてでした。平成23年度個性資産税第4期分の納期限は2月29日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。
所得税確定申告会場のご案内です。岩出市役所の申告会場は3階第6会議室で2月14日火曜日から3月9日金曜日まで午前9時30分から正午までと午後1時から4時まで行っています。土地、建物や株式などの譲渡所得及び贈与税の相談は行っていませんので、紀の川市商工会館で申告してください。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。なお、市県民税申告書については3月15日木曜日まで受付します。3月12日から15日までは市役所職員のみの対応になります。税務署職員は不在です。古川税務署の申告会場は古川駅南側の紀の川市商工会館で2月1日水曜日から3月15日木曜日まで午前9時から午後5時まで行っています。会場の都合によりなるべく午後4時ごろまでにお越しください。各申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをお持ちください。いずれも土曜、日曜、祝日は開設しておりません。国税電子申告、納税システム e-tax について、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができる国税電子申告、納税システム e-tax をご利用いただき、所得税の申告をすると、本人の電子証明書を付して申告期限内に行う必要があります。適用は平成24年分までの間でいずれか1回のみ、最高4000円の税額控除があります。源泉徴収票などその記載内容を入力して送信することにより、添付書類の提出省略ができます。還付金が3週間程度に短縮して処理しています。 なお、国税庁のウェブサイトでは、確定申告書がご自分で作成できる確定申告書など作成コーナーを掲載しているほか、各種申告書、申請書用紙もダウンロードできます。ご自分で作成された申告書は、郵送などでも提出できますので、ぜひご利用ください。郵送などによる申告書の提出先及びお問い合わせ先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税部門、電話 0736-73-3301 です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。国税庁のウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。口座振替の利点その1、毎月金融機関などに出向く必要がなくなり、納め忘れもありません。国民年金保険料の納付を口座振替にすれば、一度手続きするだけで、指定の口座から毎月自動的に保険料が引き落とされます。口座振替の利点その2、納付所で納めるよりお得です。月々の口座振替を早割り、保険料の当月末振替にした場合、1ヶ月につき50円割引になります。1年分または半年分をまとめて、一括全納口座振替にすると、納付所で納めるより割引額が大きくなります。例えば、平成23年度の保険料を1年分一括全納した時の割引額は、納付所での支払いの場合、3220円。口座振替にした場合、3800円です。申し込み方法は、銀行や郵便局など金融機関窓口に、年金手帳、もしくは納付書、預金通帳、口座届出印を持参し、国民年金保険料口座振替納付申し出書にご記入ください。口座振替納付申し出書は、市役所保険年金課にもあります。なお、平成24年4月分の保険料から一括全納を希望される場合、口座振替納付申し出書を2月29日水曜日までに、和歌山東年金事務所に届くよう手続きを行ってください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、国保年金係へどうぞ。国民健康保険税第9期、介護保険料普通徴収第9期、後期高齢者医療保険料第8期の納期限は2月29日、水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
年金ネットをご利用ください。日本年金機構では、インターネットでいつでもご自身の年金加入記録、国民年金、厚生年金保険の確認ができる年金ネットサービスが開始されています。利用するためには事前に登録が必要ですので、日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/をご覧ください。また、ご自宅でインターネットの利用が難しい方には、市役所、 国保年金係でも年金記録の確認ができますのでご利用ください。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日と12月29日から1月3日を除きます。申し込み方法は印鑑、年金手帳など基礎年金番号のわかるものおよび本人確認書類、運転免許証などをご持参ください。代理人が請求する場合は委任状が必要です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 国保年金係までお願いします。第2回介護保険運営委員会を2月中旬に傍聴できます。事前に電話でお申し込みください。2月3日金曜日から先着順で受け付けます。定員は8人です。開催日が決まり次第市ウェブサイトに掲載します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。65歳になったら介護保険料の納付をお忘れなく。65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は被保険者としての資格を証明するとともに、要介護の認定における申請の際に必要なものですので、大切に保管してください。介護保険料はいつから納めるの？介護保険料は65歳の誕生日の前の日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは第2号被保険者の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。どうして介護保険料を納めないといけないの？介護保険制度は介護を必要とする方を社会全体で支える制度であり、介護保険料は制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
高額医療、高額介護合算療養費の申請はお済みですか？高額医療、高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が、毎年8月から翌年7月の1年間に、国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など医療保険の一部負担金と、介護保険の利用者負担額を合計した金額が算定基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費、高額医療合算介護予防サービス費として支給されます。医療保険における自己負担額は保険適用のものに限ります。世帯で合算する場合、70歳未満の人の医療については、医療機関ごとに入院、外来、歯科それぞれ自己負担額が月額2万1000円以上を支払った時のみ合算対象になります。基準額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。月単位での一部負担金の合計額は、高額医療費及び高額介護予防サービス費の支給分を除きます。高額医療・高額介護合算療養費の申請は、7月31日時点で加入している医療保険者へ行います。後期高齢者医療制度の支給対象者には、平成23年12月に市役所から申請書を送付しています。国民健康保険の支給対象者には3月頃に送付予定です。社会保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者であっても、申請書が届かない場合があります。計算対象期間の平成22年8月1日から 平成23年7月31日までの間に引っ越しされた方、医療保険者が変わった方、亡くなられた方などにつきましては、申請書が届かない場合がありますので、該当すると思われる場合は、平成23年7月31日時点で加入している医療保険者へお問い合わせください。なお、算定基準額など詳しいことは、岩出市役所、電話 62-2141、後期高齢者医療制度については、保健医療係、国民健康保険については、国保年金係、介護保険については、介護保険係へお問い合わせください。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ45回目。冬の節電にご協力をお願いします。市民の皆様には去年の夏、特に節電のご協力をいただき、誠にありがとうございます。しかし、関西電力管内では、この冬の電力需給状況が夏に引き続き厳しくなることが見込まれるため、冬も節電にご協力をいただくよう求められています。そこで、市民の皆様には、次の節電の取り組み例を参考にしていただき、夏に引き続き節電にご協力をお願いします。節電をお願いする期間・時間帯は3月23日金曜日までの平日午前9時から午後9時です。なお午後6時から9時は電力使用量が増えるので特にご協力をお願いします。家庭における節電の取り組み例。暖房。暖房を使うときは、カーテンやブラインドを閉めて外気を入れないようにしたり、ドアや襖を閉めて暖房範囲を小さくする。設定温度を控えめ20度を目安にし、こたつや電気カーペットなどの部分暖房を活用したり、重ね着をして膝掛けなどを利用する。暖房は、外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。照明、昼間は照明を控えるなどして使用時間を短くする。テレビ、つけっぱなしにしないなど見る時間を短くする。炊飯器、保温をやめて炊いた後はすぐに保存する。お湯、使うときは出しっぱなしにしない。お風呂、続けて入り、お湯だけを避ける。保温便座、保温便座の温度設定を下げ、使わないときは便座の蓋を閉める。以上、健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。
平成24年7月1日から、ごみ有料化を実施します。現在、岩出市は、広域的に廃棄物を適正処理するため、大阪湾の埋め立てによる大阪湾フェニックス計画に参画しています。しかし、その埋め立て計画は、平成33年度以降の計画のめどが立っていないため、既存の処分場をできるだけ長期にわたって活用するように求められています。本市では、市民の皆様のご協力のもと、平成11年から市内全域においてゴミの分別収集を行い、ゴミの削減、リサイクルなどに加え、地球温暖化防止に向け取り組んできたところですが、この度市ではゴミの削減のために有効な手段であり、国、県が推奨しているゴミの有料化を平成24年7月1日から導入する運びとなりました。有料化の目的、狙い、ゴミの減量化と資源化の促進。有料化により費用負担をしていただくことで、ゴミを出さない工夫をするなど、ゴミ問題に関心を持っていただくことができるとともに、資源ゴミの有効活用を図ることができます。効果、公平性の確保と 処理施設の延命化、排出量に応じて費用負担をしていただくので公平性が確保されます。ゴミ排出量の減少に伴い埋め立て処分量が減り、最終処分場の延命化につながります。岩出クリーンセンターで処理するゴミ量が減少することから、設備にかかる負荷が軽減され、長寿命化を図ることができます。現在、有料化を実施している市町村。全国では、1747市町村中、1050市町村、実施率 60.2%。和歌山県内では、30市町村中、25市町村、実施率 83%。ゴミ有料化について、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
保健推進課からのお知らせです。平成24年度成人健診申込書は3月に配布します。平成24年度健診申込書は3月広報と一緒に配布します。対象者、検診内容などの説明をご覧の上、希望の方は3月26日までに保健推進課にお申し込みください。岩出市健康づくり計画、ふれあい健康21。がんについて。国民の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなる今日。がんは国民病の一つになりました。がんは生活習慣、生活環境の見直しにより予防できることが分かってきました。また、早期発見、早期治療を徹底すれば、およそ半数は完全に治癒することができると言われています。がんと聞くと怖い病気のように思いますが、予防可能な、また治療可能な病気と言っても過言ではありません。目標1、年に1回はがん検診を受けましょう。家族、友人、近所で声を掛け合って受診しましょう。受診後の精密検査を受けましょう。未受診者への受診を勧奨します。目標2、がんを予防する生活習慣を身につけましょう。タバコはやめましょう。がん予防を心がけた食習慣を身につけよう。目標3、がんに対する知識を深めましょう。財団法人がん研究振興財団によるがんを防ぐための新12か条。1条、タバコを吸わない。2条、他人のタバコの煙をできるだけ避ける。3条、お酒はほどほどに。4条、バランスの取れた食生活を。5条、塩辛い食品は控えめに。6条、野菜や果物は豊富に。7条、適度に運動。8条、適切な体重維持。9条、ウイルスや細菌の感染予防と治療。10条、定期的ながん検診を。11条、体の異常に気がついたらすぐに受診を。12条、正しいがん情報でがんを知ることから。以上です。ウイルスや細菌の感染からがんへ進行することがあります。例えば、肝炎ウイルスから肝臓がんに、ヒトパピローマウイルスから子宮頸がんに、ピロリ菌から胃がんになどです。詳しい情報はインターネットから、がんを防ぐための12か条で検索できます。岩出市健康づくり計画ふれあい健康21について、6月から計8回にわたり紹介してきましたが、今回で最終になります。健康づくりは、市民一人一人が生活習慣を見直し、健康的で、より快適な生活を目標に生活習慣を改善していくことが基本です。今後も健康的な生活実現のために個人の努力に合わせて医療機関などの関係機関や 市民健康団体、行政が一丸となり、地域社会全体で健康づくりを推進します。インフルエンザ予防接種期限の訂正とお詫びについて、広報岩で平成24年1月号に掲載しておりました65歳以上の方のインフルエンザ接種期限に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。接種期限は平成24年3月31日までとなっておりましたが、正しくは平成24年1月31日までです。お子さんの発育・発達のこと、子育ての悩み、学校での問題などの相談を受け付けています。相談場所は次の2カ所です。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。詳しくは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へお問い合わせください。2月の保健事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児についての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。11日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から12時までと午後1時から4時まで。21日火曜日、江南岩出店、午前10時から12時まで。株式会社赤い工作所、午後1時30分から4時までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。以上についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。2月の当番医は次の通りです。5日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、電話 73-4970。 11日土曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2047。 12日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、 77-6060。19日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、 62-9888。 26日日曜日、林歯科医院、岩出市金池、 62-6012 です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、校区別懇談会でネット問題を考えました。昨年11月、岩出市青少年育成市民会議の主催により、市内各小学校区で校区別懇談会を開催しました。テーマは、ネット問題を考える。 インターネットは世界中の情報を簡単に収集できる便利なツールで、利用者は年々増加するとともに低年齢化しています。しかし誤った使い方をすると危険なものへと一変します。今回は子どもたちのネット環境を安全なものにすることに視点を置き、インターネットを正しく活用するためにはどうすればよいかを話し合いました。青少年を取り巻くネット問題、例としてサイトにアクセスしてお金を請求された、掲示板に自分のメールアドレスや写真が掲載されていた、ネットで悪口を書き込まれた、チェーンメールが送られてきたなどです。保護者からは、小学生は塾の送迎などがあるので GPS 付きの携帯を持たせたい、携帯を持たせることで子どもの居場所が把握できる安心感がある、子どものインターネット使用について大人の危機感、緊張感が足りないのでは、携帯を持つにあたって家庭でルール作りをしても続かない、市全体で子どものフィルタリングは当たり前という指導ができればなどの意見が上がりました。フィルタリングとは、インターネットのサイトを一定の基準で表示してよいものと表示するのが好ましくないものに分けて、好ましくない有害サイトへの接続をできなくする機能のことです。全般的なまとめとして、子どもを取り巻くネット問題や保護者の考えなどを踏まえ、家庭では次のような取り組みが必要であると考えられます。今後の取り組み方、小中学生が安全にインターネットを使用するためには 100% ではありませんが、フィルタリングをかけることが大切です。安心してインターネットを利用するためには、子どもの成長に伴って変わっていく判断基準を家族で一緒に話し合い正確につかむこと、ルールを決めたら子どもは守ること、家族は見守ることが大切です。岩出市青少年育成市民会議では、家庭においてフィルタリングをかけること、家庭でのルール作りについて広く呼びかけてまいりたいと思います。市民の皆様もご協力よろしくお願いします。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課青少年助成係までどうぞ。
暮らしの情報、保育所に遊びに来ませんか。就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。3月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。3月8日木曜日、山崎北保育所、電話 62-0732。13日火曜日、山崎保育所、 62-2844。 15日木曜日、上岩出保育所、 62-2814。 21日水曜日、根頃保育所、 62-2701。 22日木曜日、岩出保育所、 62-2402 です。子育て座談会に参加しませんか。テーマは、知能を伸ばす関わり方について。日時は2月22日水曜日午前10時30分から正午まで。場所は岩出市総合保健福祉センター2階研修室 B。 講師は臨床心理士奥出久美さんです。対象は子育て中の保護者、定員は20組、一時保育あります。ご希望の方は、2月6日月曜日から15日水曜日までに電話でお申し込みください。お申し込み先は、岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3401、 3362です。2月5日日曜日午後1時30分から3時まで、岩出市民族資料館2階大会議室で歴史講座を開催します。演題は、岩出の成り立ち、各時代から見た岩出。講師は、岩出市文化財保護審議会委員、長谷正則さんです。お問い合わせは、民族資料館、電話63-1499へどうぞ。触れ合い学級を開催します。今月は、教養講座、心が伝わるコミュニケーション。講師は、特定非営利活動法人、日本スクールコーチ協会認定講師、鹿島優子さんです。場所は各地区の公民館です。岩出市にお住まいの60歳以上の方を対象に、ふれあい学級生を随時募集しています。お問い合わせは、市役所、電話62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。平成24年度障害学習事業、ふれあい学級及び成人講座受講生を募集します。ふれあい学級の学習内容は、健康講座、運動指導、教養講座、歴史講座、人権講座、歌唱指導、料理教室、映画鑑賞、交通安全教室、消費者啓発講座などで、定員は各学園70人です。成人講座の学習内容は、行政講座、健康講座、教養講座、歴史講座、人権講座、移動学習などで、定員はおよそ100人です。いずれも受講料は無料です。申し込み方法など詳しいことは、岩出市役所、電話62-2141、障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。
第4回岩出市男女共同参画推進講座のお知らせです。なるほど川柳で男女共同参画を考えよう。参加者を募集します。川柳に興味のある方、男女共同参画なんか難しそうと思っている方、川柳で考えてみませんか。日時、2月19日日曜日午後1時30分から3時30分。場所、岩出市総合保健福祉センター3階市長各室。講師は、和歌山大学教育学部副学部長船越勝さん。参加対象者は、18歳以上の岩出市にお住まい、または岩出市内に勤務する方。定員30人程度。一時保育もあります。満1歳から就学前までのお子さんをお預かりします。事前申し込みは2月14日火曜日まで。申し込み方法は、氏名、年齢、住所、連絡の取れる電話番号、一時保育の有無を電話、ファックス、メールのいずれかでお知らせください。申し込み期間、2月1日から14日。企画運営はホットケーキ岩出市男女共同参画推進委員会。申し込みお問い合わせ先は、岩出市役所、電話62-2141、市長公室、男女共同参画担当。ファックスは63-5229です。 E メールは公室 kouhitsu@citycity.iwade.lg.jp です。精神保健福祉講演会のご案内です。我が国では平成10年から自殺者数が毎年3万人を超えています。自殺は 心理的に追い詰められた末の選択であり、自殺者の多くは直前にうつ病などの精神疾患を発症していることが分かっています。現在白浜町の三段壁でパトロールや自殺志願者への救助活動を行っている白浜レスキューネットワークの実践と活動を通した思いを聞き、何を大切に自死予防に取り組むのか、そして命とは生きることとは何かについて共に考えてみたいと思います。日時2月11日土曜日午後1時から3時、場所長振興局3階大会議室、定員100人です。講演内容は自死予防活動の実際、白浜レスキューネットワークの取り組みを通して、講師は NPO 白浜レスキューネットワーク代表藤藪陽一さん、主催長県域障害児障害者自立支援協議会。お問い合わせ先は麦の里木の川岩で生活支援センター、電話0736-78-2808です。図書館ボランティア養成講座。ブックトークについて。ブックトークとは、一定のテーマを立てて一定時間内に何冊かの本を複数の聞き手に紹介することです。あなたのおすすめの本をブックトークで紹介してみませんか。講師は和歌山県立図書館司書。日時3月9日金曜日午後1時30分から3時まで。場所岩出図書館大会議室。対象講座終了後、岩出図書館でブックトークの活動が可能な方。定員先着30人。定員になり次第締め切らせていただきます。申し込み受付は2月3日金曜日からです。岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか、電話かファックスでお申し込みください。岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 です。
総合体育館アリーナで遊ぼう。日時は2月4日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。お問い合わせは電話 62-0370 障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。人権相談が2月14日火曜日午後1時から4時まで岩出市総合保健福祉センターで行われます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係までどうぞ。行政相談が2月15日水曜日午後1時から4時まで岩出市総合保健福祉センター3階で会議室で行われます。相談は無料、秘密は厳守します。予約はいりません。詳しいことは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談が月2回開かれます。2月14日火曜日と28日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所ロビー前会議室です。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。教育相談です。学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校です。その他、適応指導教室フレンドや岩出市青少年センターなどです。ご相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校か、市役所電話 0120-622-6241、岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。岩出市生活研究グループ協議会による米や地域の食材を使った料理をご紹介します。今月は、なばら入りの冬野菜のカレーシチューです。材料は4人分です。大根4分の1本200グラム、人参中1本100グラム、里芋4個200グラム、生しいたけ4枚、鶏肉250グラム、菜花2分の1束100グラム、牛乳 200cc、サラダ油大さじ1、固形スープの素1個、カレー粉小さじ1、塩小さじ1、胡椒少々。作り方は、大根、人参、里芋は皮をむいて一口大の乱切りにします。椎茸も同様に切ります。里芋に少量の塩をこすりつけ、下茹でします。菜花はさっと茹で、水にとって冷まし、水気を絞って2センチの長さに切っておきます。鶏肉は一口大に切ります。鍋にサラダ油を熱し、鶏肉、人参、大根、里芋、生しいたけの順に入れ炒めます。油が回ったら水 300cc とスープの素を加え、アクを取りながら煮て、野菜が柔らかくなったら、カレー粉、塩、胡椒、牛乳を加え、菜花を入れて5分ほど煮て火を止めて出来上がりです。料理のご紹介でした。
JR 和歌山線と和歌山電鉄岸川線スタンプラリー好評開催中。和歌山線岸川線の乗車確認の印および沿線スポットに設置のスタンプを押してご応募いただいた方の中から抽選で200名様にスーパー駅長玉グッズとJR 和歌山線沿線特産品のセットが当たります。スタンプラリー達成者には、もれなくスタンプラリー達成証明書をプレゼントします。開催期間は2月29日水曜日まで、応募締め切りは3月7日水曜日当日消印有効です。この機会に、ぜひ JR 和歌山線と和歌山電鉄岸川線をご利用ください。詳しくは、和歌山線活性化検討委員会ウェブサイト、みんなで乗ろう JR 和歌山線、アドレス http://wakayamasen.com/をご覧ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。携帯電話、インターネット使用のルールはありますか？インターネットは好きな時に欲しい情報を欲しいだけ得られる大変便利な道具です。その一方で、不確実で無責任な違法情報や有害情報も溢れており、それらにアクセスしたことが原因で子どもたちが犯罪に巻き込まれてしまう事件が多発しています。保護者の無知と無関心も子どもたちをインターネット関連の犯罪へ向かわせる大きな要因です。子どもたちにインターネットを利用させる際には、その危険性をきちんと教え、利用時間帯などのルールを決め、守らせるようにしましょう。18歳未満の少年がインターネットを利用する場合、保護者の義務として、好ましくない有害サイトへの接続をできなくする機能、フィルタリングをすることが法律で定められています。問い合わせ先は岩出警察署、電話 63-0110 です。
和歌山県平成23年台風12号及び東日本大震災の義援金の送金状況。1月12日現在、 義援金の金額は台風12号360万7540円、東日本大震災は2330万973円です。ご協力ありがとうございます。平成23年度和歌山県地域子育て創生事業、子育て中の親のためのプログラム、コモンセンスペアレンティングプログラムで育児スキルを学ぼう。コモンセンスペアレンティングはアメリカ最大の児童福祉施設ガールズ&ボーイズタウンで開発されました。子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を増やすための効果的な育児の方法を大人、親などがしっかりと身につけるプログラムです。このプログラムでは子どもの自立を促し、子どもが家族や社会の一員として適切な振る舞いができるようになる方法を6つに大別しています。6つの方法は難しいものではありませんが、育児に生かすにはそれを学び練習することが必要です。子どもが言うことを聞いてくれない、反発ばかりする、そんな時の適切な関わり方を学習するプログラムです。ぜひ一度ご参加ください。日時は3月6日13日いずれも火曜日午前10時から午後1時です。場所は岩出市総合保健福祉センター市長各室、定員は30人、基本的に2日間出席可能な方、対象は4歳から小学校低学年の子どもの保護者、子育て支援者、参加費500円、一時保育もあります。予約制で8人まで、子ども1人2日分で400円、託児をご希望の方はできるだけ早くお申し込みください。申し込み締め切りは2月24日金曜日まで、定員になり次第終了いたします。ワーク内容は分かりやすいコミュニケーション、良い結果、悪い結果、効果的な褒め方、予防的教育法、問題行動を正す教育法、自分自身をコントロールするなどです。お申し込みお問い合わせは岩出空豆サポート事務所、郵便番号 649-6214 岩出市水須 81-2、 電話 60-4337、 ファックス60-4338、 E メールは isora@comdesign-npo.com。 お問い合わせ時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時です。主催は NPO 法人コム子育て環境デザインルームコムデザイン、協力は岩出市です。コモンセンスペアレンティングプログラムについてでした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花ガイド養成講座の受講生を募集しています。県民の皆様にご愛顧いただいている和歌山県植物公園緑化センターも開園34年を迎え、今年度から指定管理者として NPO 法人根室山元気の森クラブが管理運営を開始いたしました。私たちはボランティア団体として市民感覚を生かした運営で、緑化センターをより一層来園者の皆様に親しんでいただける公園にしていきたいと努力しています。その取り組みの一環として、今回公園内で来園者に花や緑の案内などをしていただくボランティアを募集します。花や緑に興味のある方、おしゃべりが好きな方、写真や看板など案内のためのツール作りに関心がある方、何でもいいからみんなとワイワイ楽しみたい方など、あなたのやる気を緑化センターで活かしてみませんか。たくさんの応募をお待ちしています。日程と内容は次の通りです。すべて土曜日で全部で8回あります。3月10日、ガイダンス。植物園の役割とサービスについての講演があります。講師は、京都府立植物園名誉園長、松谷茂さん。松谷さんは、京都府立植物園を 公立植物園入園者ナンバーワンに引き上げ、園長を務めた4年間、その地位を守り続けた熱血園長です。4月14日、21日、5月12日、26日は、植物の仕組みと園内の植物観察。6月9日、花作りの技術と庭木の管理、座学と実習。7月14日、温室の植物観察、サボテン、多肉植物と熱帯植物。8月11日、話し方と園内でのガイド実習です。参加費は全部で3000円。定員は先着30人で18歳以上の方。定員になり次第締め切ります。時間は午前9時30分から午後4時まで。昼食は各自でご準備ください。ワクワク教室参加者募集。現在参加申し込みを電話で受付中です。2月11日土曜日と18日土曜日、ひな祭りの寄せ植え。2月12日日曜日、冬の観察会。冬目と早春の里山。2月19日日曜日、絵手紙教室、早春の便りを描く。2月25日土曜日、3月3日土曜日、山の幸染め教室、どちらか都合の良い日を選択。2月26日日曜日、洋蘭の育て方教室です。材料費のいるものもありますのでお問い合わせください。展示会の案内です。午前9時から午後5時まで、最終日は4時30分まで。2月3日金曜日から5日日曜日まで、早春の盆栽展、早春の洋蘭展。2月18日土曜日と19日日曜日、和み盆栽名風展。2月18日土曜日から3月11日日曜日まで、花と緑の写真展。2月23日木曜日から3月11日日曜日まで、絵手紙教室展が開かれます。また、園内ミニツアーを毎週土曜日と日曜日、祝日の午後1時から2時まで行っています。2月の休園日は7日、14日、21日、28日、いずれも火曜日です。詳しいことは、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へお問い合わせください。緑化センターからのお知らせでした。
図書館へ行こう。岩出図書館 DVD 上映会のお知らせです。日時は2月11日土曜日。会場午後1時、開演1時30分。場所は岩出図書館大会議室。題名はベストキット。最高の恩師がくれたもの。それは逃げずに立ち向かう勇気。出演はジェイデン・スミス、ジャッキー・チェンです。上映時間は140分。入場は無料。先着100人です。2月のお話し会のお知らせです。毎週日曜日にお話し会を開催しています。5日、12日はお話ドロップス。場所は岩出図書館お話室。時間は午後1時30分からです。特別整理期間のお知らせです。2月16日木曜日から29日水曜日まで、岩出図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。特別整理期間って何？岩出図書館文館分室では特別整理期間として年に一度2月下旬に休館いたします。この期間は20万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や普段できない建物機器の修理・点検を行う大切な時期になっています。図書館の資料は貸し出し・返却や館内閲覧によって位置が常に動くことや置き場所が細かく決まっているためにその位置にないと資料探しの要望にお答えできないという事態が発生します。 快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行っていますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。休館に伴い、2月3日金曜日から15日水曜日の間の図書の貸し出しは、貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。視聴覚資料、複製画については通常通りです。返却期限の前にお返しいただく場合は、次の返却ポストをご利用ください。岩出図書館返却ポスト、正門の右側、駅前ライブラリーブックポスト。ただし、 DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。図書館システム機器入れ替え作業のため、2月20日月曜日から29日水曜日の終日、インターネットサービス、蔵書検索、予約などを停止させていただきます。この期間以外の休館時については、インターネットサービスをご利用いただけます。ただし、受け取り可能の予約資料の確保および通知は3月2日以降になります。なお、3月1日木曜日は休館日です。2月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と13日、17日から29日まで、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と11日、25日から29日まで、13日と17日から22日と24日は、岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
災害が発生したときに、住民の皆さんが安全に避難するために、浸水範囲や土砂危険箇所、避難場所などの情報を示した岩出市防災マニュアルを作成しました。今月号から4回にわたり、岩出市防災マニュアルの中身を紹介していきます。岩出市防災マニュアルシリーズ第1回。災害に備えて、避難場所、避難方法などを家族で話し合いましょう。避難経路を歩いてみましょう。持ち出し品の準備をしましょう。災害に備えて、家の中や家の周りを点検しましょう。避難カードを身につけましょう。避難カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、家族数、緊急連絡先、緊急避難場所を記したものです。また、避難するときは、家に避難先や安否情報を書いたメモを残しましょう。非常時持ち出し品、食料、飲料水、医療品、貴重品、ラジオ、懐中電灯、道具類、医薬品などです。非常時持ち出し品は、家族構成を考えて必要なものを用意しておきましょう。安全な避難を行うために、必要最小限の荷物にしておきましょう。荷物は男性で15キログラム、女性で10キログラム程度が目安です。事前に持ち運びできるか確認しておきましょう。リュックサックなどに家族各自の荷物を分割させておきましょう。災害情報。災害発生の危険性が高まった場合には、気象情報、河川情報、避難情報といった様々な情報が発信されます。また、避難が必要となった場合には、避難勧告や避難指示を発令する場合があります。特に台風や暴風時には、雨戸を閉め切っていたり、雨風の音で災害情報が伝わりにくい状況も予想されます。重要な情報を逃さないように、災害情報に注意し、 速やかな避難を心がけましょう。次の方法で情報を入手することができます。岩出市和歌山県が発表する避難情報、岩出市ホームページ http://www.city.iwade.lg.jp/岩出市安心安全メール配信サービス http://iwade.mail-dpt.jp/防災和歌山 http://www.perf.wakayama.lg.jp/防災 BOUSAI/index.index.html です。台風、大雨や洪水注意、警報などの気象情報、気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp です。河川の水位や降雨の状況についての河川情報、川の防災情報、国土交通省 http://www.river.go.jp/です。なお詳しくは平成23年12月広報と一緒に配布した岩出市防災マニュアルをご覧ください。岩出市防災マニュアルは岩出市ウェブサイトにも掲載しています。最後に平成23年12月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,276人、そのうち男性25,756人、女性27,520人、世帯数は29,26世帯です。以上、声の広報岩出2012年2月第71号からお伝えいたしました。このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141へどうぞ。ホームページアドレスは、http://www.city.iwade.lg.jp/です。